これは言っとかなのコーナー。
はい、これは言っとかなということで、最近言っとかなと思うこと多いんですけども、政治家はやっぱり今こそ本当のこと、そして、未来将来像を明確に語るべきだというようなことですね。結論から申しますと、そういうことを改めて感じましたんで、最近の僕のいろんな活動を、踏まえて申したいと思うんですけども、今どうなってますかね、このラジオを聞いていただいているときは。尖閣諸島ね、付近での、あの中国の漁船の衝突の問題、これで日本政府は結局中国に対して非常に弱腰の外交を展開したと。で、この本当領土をどう考えてるのかというようなね、もう本当に、信じられないような対応をしたということとか、でそれも普天間基地の移設の問題で日米の間にちょっと動揺が走ってると、この間隙を中国が塗ってきたというようなね、ことも言われておりますけども、結局これはだから民主党がよりひどい、自民党もどうだったかのかということも反省しないといけないと思いますが、結局日本には防衛とか外交のね、しかもそれは自主自立ということを踏まえた上での防衛外交の戦略っていったものがね、ちゃんとあったのかということをね、反省しないといけないと思います。民主党はもうそもそも党として手のその方向を出せない、そういう政党ですから、このようになるのは相場分かってたんですけど、でもこれは本当ひどい、これは日本の存亡に関わると言っても過言ではないぐらい大きなことが起こってしまいました。戦略がない。で、私は8月の30日から9月の5日までですね、京都府議会から派遣をしていただいてアメリカに視察行きました。で、ニューヨークにも訪れさせてもらったんですけどね、そこでね、人はね、日米のその情報というものに対する認識の違い、扱いの違いというものを痛感したんですね。米国に行く前に国内ではいわゆる消えた100歳問題っていうね、要は戸籍というものをちゃんと管理できてない、要は国民というものを把握ね、どういうふうにしてるのかという日本政府の甘さ、行政の甘さっていうのが分かりました。また私は地籍調査の勉強会もしてましたけどね、市街地で地籍調査、例えば京都だったら破棄して全く進んでいません。また森林、この辺の地籍っていうのも調査っていうのもね、これ全然ね、地籍図のないっていうところいっぱいありますよね。本当に絵本のような森林図が今でもそれしかないというようなところもありましてね、例えば森林なんかもこれは水源、でありますし、で木材資源もありますし、生物命の源でもありますんで、例えばドイツなんかは軍がその情報をね、地籍の一筆一筆を管理しているということに関して、対して日本というのはね、今中国などの外資に日本の水源を買われてると言っても、その実態も把握できないほど非常にずさん、国土に対して、そして国民に対して一体政府がどこまで何を把握しているのか、このね、情報に対するね、甘さ、これがね、私は本当に致命的だと思うんですね。ニューヨークを訪れた時に、ニューヨーク、まず訪れたのがニューヨーク市のいわゆるニューヨーク市、もともとニューヨーク市の一部局やったんですが、今独立をしまして、でニューヨークシティのですね、ブランディングとマーケティングを専門にしていると。ニューヨークシティっていうのは一体世界にどのように発信したらいいか、我々の街はこうだよというのをどのように発信したらいいのか、そしてどのようにブランドイメージを作っていくか研究する、そしてそれを世界の十数カ国に情報発信拠点を設けて、そしていろんな人に来てもらおうと、どんどんどんどんプレゼンをしていると。でですね、例えば観光客がそれで、来ましたと。その時にサービスが悪かったら、このニューヨーク、あ、なんや、大したことないと思われたらダメだから、そこは民間の企業に対してもね、こういうことを訪問客が求めるから、こういうサービスをどんどんしたらいいですよというようなことも提案してるんですよ。だから、その民間企業もね、2000社ぐらいが、もともと、そういうね、 もともとニューヨークの一部局であって、今は公社という形で独立しているところに出資をしていると。そして市役所も出資をして、市役所はその公社のブランディング、マーケティングの成果を要は、聞いてですね、役所の政策を決めると。民間はその成果を得て自分たちのサービスの向上に努めると。そしてその公社はその自分たちの調べ上げた分析した情報でもって海外にどんどんどんどん、ニューヨークの売り込みをして、今ニューヨークの観光客はだいたい年間5000万人だということです。でその5000万人というのは京都市を訪れる観光客と、ほぼ同じなんですけど、しかし京都市の経済観光による経済効果、ニューヨーク市の観光による経済効果、ニューヨークの方が3倍多いんですね。これは戦略的により多くのお金を落としてくれるビジネスとか国際会議、そういったものをね、ビジネスの会議をどんどんどんどん引っ張ってきていると。でね、こういうところにね、いわゆるそのまず情報というものをしっかりと集めて分析して、そこから戦略を練ってくるというね、一方日本ではなんとなくだと、このね、情報に対する私は認識の違いというのをよく本当に痛感を、してしまったんです。で、ただね、ニューヨークに行って思いました。やっぱね、日本は素晴らしいなと。日本人は個々人のレベルは高いな、平均的な国民の水準って非常に高いなと思いました。ご飯一つ食べてもそれは分かります。日本人は本当に繊細な味覚を持ってるなと、いろんなものを洗練させていくなと思いました。日本の、じゃあなんで日本今、みんなダメだダメだと思ってるのか、それ思い込みもあるんですけども、自分たちの進むべき方法がわからないから自信持って日々のことに打ち込めない。日本の欠点は、私は日本の指導層、いわゆるも政治ですね、そして官僚ですね、の戦略不足がまず大きいと思います。それをやっぱり、徹底的に見直すべきだと。国はしっかりと自分たちの国を立て直す基礎的な情報、これの管理に努めるべきだと私は思います。それと国民がどんどんどんどんね、自立ということを、自立心ということを失ってね、行政にね依存する、依頼心がどんどんどんどん増えていく。私ね、これがね良くないと思うんですね。アメリカね、やっぱねエネルギーがありますね。これはね、やっぱりね、いろんな人がねどんどんどんどんアメリカに来る。そこで貧しい人もいっぱい来ると、周りで貧しいものを見てる。でも、かたや、いわゆるアメリカンドリームと言われるね、大金持ちになる、成功するというストーリーがある。ハングリー精神があると。どんどん自分は頑張るぞ、頑張るぞっていうね、そういうエネルギーがね、特にニューヨークなんかでは渦巻いてますね。だから私は、日本のこの欠点、二つ言います。指導層の戦略不足。それは情報管理の甘さから来ます。それと、私は国民の行政の依頼心が、増していると、もっと自立しなければならないというふうに思うんですね。で、じゃあ指導層どういうふうな戦略を練るか、これからの国家像というのは決して明るいものじゃないと思います。これは私は先日環境の先生にお話し聞きました。2030年に地球上の石油、天然ガス、そして、金、銀、銅、タングステン、電気自動車の電池の、を作るのに必要なリチウム等々のね、資源、エネルギー、こういったものがね、もうほぼ囲い込み終わってね、今みたいに自由に使えない。そうすると、今のような生活をさせるハイテク機器、これが今のように使えない。だから、不便になるし、いわゆる経済成長しているようなことは、もう、それ成り立たない。成り立ったとしたら、地球の、いわゆる、環境をどんどん破壊して、生物多様性が破壊されて、気温がどんどん上昇して、気候変動が起こって、食料や水の供給の状況がものすごく悪くなって、それを争って戦争になってしまうだろうと。だから、2030年に資源もエネルギーももう今のように使えなくなるということを前提に、あと5年、10年でね、大きく人々の生活を切り替える、舵を切ると。いうことをしていなければならないと。で、社会保障をしつつも、これからはバラ色、今までね、我々が想像していたようなね、拡大のね、そういう世の中はないと思って、もうみんな分かってるんですよね。 ですから政治家は本当の情報をしっかりと精査して、いろんなこれからの世の中の上いろんな制約があります、その制約の下での未来像というのはやっぱり本当のことを言って提示しないといけない。でもしかしそれは幸せな不幸せですかと、いや違いますよということを訴えないといけないと思いますね。私は本当に幸せというのは貧しくとも不便でも実現すると思います。要は心がどんだけ満たされているか、自分がどんだけ他人に認められるか、役に立っているか、そういうふうな必要とされるか、そういうまず気持ちが大事だから。だから例えば行政がいろんなことをできなくなる、でいろんなところで不便が生じるとなった時に、でもそれは自分たちが行政ができない分、この自分が生まれ育って、そして先祖から受け継いで、子孫に残すべきこの地域に対して自分たちが貢献するんだというふうな状況が生まれるということでもあるし、いろんな人が不便をする、その時にその人たちのことを応援できるという状況が与えられるということでもあるわけなんで、まず今よりも貧しくなるということとか、今よりも不便になるということが決して不幸せなんだということではないということを、やっぱりしっかりと具体的に政治が語るべきだと。三丁目の夕日というね、映画、あれは今よりも貧しかったし、今よりも不便だったし、そんな時代だったけど、あれを見た人は、ああ幸せなんだなって思ったと思います。あそこまで戻ることは多分ないと、その関係の先生もおっしゃってましたけども、しかし今以上の豊かさは、物質的な豊かさ、便利さはないだろう、でも幸せなんだというメッセージを政治家はどんだけ語れるかだと。でその語る前提として、今世の中で世界で起こっていることのちゃんとした情報をね、しっかり集めて、しっかり分析して、そこからしっかりとした戦略を練るということだと。そしてそれを国民に訴えたら、国民もそうなんだと、大変なんだと、では自分たちはもう行政にもっとやってくれ、もっとやってくれじゃなくて、自分たちの足でもっと立とうと、自分たちでこの地域、この国を立てていこうというふうに私は思っていただけると思います。そんだけ日本人は素晴らしい国民だと思いますので、そういうふうに、この日本全体を変えていかなければならないし、私もその一翼をビルグながら担いたいというふうに思っております。はい、今回のラジオ神事いかがだったでしょうか。もうこれを聞いていただく時期はもう10月になってますんで、少し肌寒くなってくると思います。でも、まあ、いい季節ですよね。スポーツの秋、そして食欲の秋、食欲の秋ですけど、ちゃんとスポーツをして H 君のようにあまり太ることもなく、そしてついでに神事の秋ということでですね、ちょっとラジオも聞いていただいている方に神事の秋って言っても、まあ、仕方ないですけど、また今後とも二類神事をよろしくお願いをいたします。まあ、なんのこっちゃって感じですけども、まあ、これからも、第1、第3水曜日に、ラジオ神事アップで、どんどんグレートアップして続けてまいりたいと思いますんで、引き続きまたラジオ神事もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、体調にはくれぐれも気をつけて美味しいもの食べましょう。さようなら。